皆さんこんにちは、オレンジデザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト FWP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、 PHP でブロックを登録できる仕組みを試してみる、その2、国内ワードプレスイベント開催情報の紹介です。今回紹介したトピックについての情報は概要欄または公式ウェブサイト wp.com に掲載しています。またこの動画を見ていいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい、ということで、今回は78回目の収録になります。田島さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、2週間ぶりの、まあ、いつも通りの、定期収録でございますけども、最近はいかがお過ごしでしたでしょうか。
先週かな、岐阜に、レンさんがやってるミートアップに参加させていただいて、まあ、いろんな方にお会いできたし、自分も登壇して、うん、
はい、
すごい楽しかったですね。はい。
なんか北島さんのね、登壇スライドを共有して、そこそこな何か、その、インプレッションというか。
あ、そうですね。
反響、
現金。2万見てましたね。
2万、
久しぶり
に。うん。はい。あれは、こう、どんな感じの、こう、声があったんですか？なんか引用されてることも結構あったんですか？リポストが多かった。
ああ、どうだろう。
うん。
たのかな？ちょっとあんま見てない。すいません。あんま見てないんですけど。
ああ。なんか僕が見たのは、こう引用されてるのを見たのが何件かあったんですけど、こう、まあ、なかなかこう、なんていうな、この、スライドというか、登壇セッションの切り口に、乗った、こう、まあ、なんか、そういう、賛同というかね、まあ、その、こういう、そういう賛同というか、まあ、わかるわかるっていうような。
批判はな、うん、なかったと思います。
うんうんうん。
うん。
そうね。だから、まあ、僕もその時に、ね、北島さんの話も現場で聞いてたので、まあ、その時にもそう思ったんですけど、まあ、確かにその今こういろいろなワードプレスの仕事をしていると、当然この過去のものをリニューアルするものもあれば新しく作るものもあるけど、過去のものをこのまた修正とかね、カスタマイズとか、そういった手直しっていう仕事もまあ、たくさんあるわけで、そういった中で、こう、いろんなワードプレスを見てくると、まあ、その、俗に言う、ページテンプレートに、ハードコーディングしたというものっていうのは、まあ、まだまだ、たくさんあるし、うん、まあ、むしろ、ね、どっちが多いって言われたら、まだそっちの方がね、世の中には多いんじゃないか、って思えるようなぐらいの確率でたくさん見受けるわけなんですけど。
そうですね。
うん。で、まあ、そうやるなら、ブロックテーマにペッてやっても一緒じゃないっていうのが、まあ、一つの視点
だったんですね。まあ、推奨はしないけど、別にできるよ、それでもっていうことですね。
うん。まあ、だから、それでブロックテーマを使えないとかいうのは、まあ、その視点でいくと、別に関係なくないっていうのが一つ面白い論点としてあったんですけど。うん。だから、あと僕はその、ね、このフック WP でもこれまで毎回メジャーアップデートの内容をいろんなね、角度とかいろんなポイント見ながら紹介してきてますけど、やっぱこの過去、もう、例えば5つぐらいのメジャーアップデートを取っても、やっぱこのワードプレスが力点を置いているのは、ブロックテーマ側なのかなっていうのは、感じますよね、開発の。うん。なので、当然その、 例えば、これ、最近、ここ近年ですね、ワードプレス、この、最適化、パフォーマンスのところに、パフォーマンスチームを作って、これ取り組んできてるっていうのが、あるんですけど、パフォーマンスって要はまあ、簡単に言うとまあ、高速化みたいな、早く表示するみたいなところも、そこに、含まれると思うんですけど、そういったところの、まあ、まず、リサーチというか、力点の一番最初はやっぱブロックテーマですよね、やっぱね。うん。なので、やっぱそのブロックテーマを使うことが、まあ、より、この開発、ワードプレスが力を入れてるポイントを活用できる道であることは、まあ、ほぼほぼ間違いがないのかな。まあ、それがその唯一の方法とかではないけど、やっぱり一番パフォーマンスいいものを、いい状態で使えるってなると、やっぱ今、ブロックテーマの方になっていくのかなって気もするので、まあ、そういう将来を見ていくと、やっぱブロックテーマを触ってみるっていうのに、そろそろね、チャレンジしてみようっていう方がまた増えていくといいなというのは、まあ、改めて思ったところですね。
うん。うん、そうですね。
うん。で、まあ、そうですね。あとは、まあ、僕も、その、イベントが土曜日にあったんですけど、日曜日のね、朝雪降ったんですよね、岐阜。
降ってました。はい、雪降って。
でも、前の日、夜、多分、1時ぐらいまでやってたのかな、結局3時会まで行って。でも、
そうですね。2時前。
うん、そこまで冷え込んでなかったから、降るって全く思ってなくて、僕
も。うん、雰囲気はなかったですね、あの段階では。うん、
本当、朝起きたら、なんか真っ白みたいな。ね。駅の近くとかにお泊まりの方も他に見えたと思うんですけど、ね、本田さんとかもなんかホテルから、雪が真っ白な、景色を写真ポストされてて、あーと思ってて、で、まぁ、ちょっと僕も子供をこうボルダリングジムに連れてったりするあれがあったんですけど、まあ、じゃあ、もうついでに北島さんと昼飯食べに行きましょうっていう急に決まってですね。
うん、うん。
はい。まあ、この辺の方だと知ってるかな、東海の方だと知ってるかわかんないですけど、岐阜タンメンというお店がチェーン店でありまして。
うん。
で、どの辺にあるのか、名古屋にはもうないのかな、うん、っていうぐらい、お店がね、名古屋まで、愛知県一宮市ぐらいまで行くとあるんですけど、名古屋市ぐらいまで行くと、まあないのかな、ちょっとあんな、うん。で、まあそこにちょっと、じゃあ、どうせ岐阜って言うんでそこ行きましょうみたいな感じでね。
うん、うん。
行ったんですけど、本当はね、僕はベトコンラーメンに北島さんを連れてきたかったんですよ。ベトコンラーメンって知ってますか？
知らないです。ベトコン
って言うと、こうなんかベトナムな感じするじゃないですか。このね、昔のその戦争の時のベトコンですよね。ではなくて、ベストコンディションラーメンの略なんですよ。
へぇ。
で、どんなラーメンかというと、もうラーメンの中に、もうゴロゴロしたニンニクがブワーって入ってて。
ああ。
そう。で、ちょっと辛いラーメンっていう、
はいはい。
ベトコンラーメンっていうのがあって、まあ、ちょうど岐阜市に、俳優のですね、伊藤英明さんとか、岐阜出身の方なんですけど、はいはい、
あ、そうなんですね。
あとは、木村拓哉さんですね。スマップ、元スマップの。とかが、行ったというお店があって、そのベトコンラーメンが有名なとこですね。で、そこに行こうかと思ったんですけど、パッとうまかんないんですけど、一瞬。やっぱ、あれだけのニンニクを摂取して飛行機に乗せるわけにはいかないと思いまして。
ですね。で、僕、ニンニク苦手なんで、よかった
そうなんだ。
ちょっと具合悪くなるんですよね。
いや、そっか。じゃあ、よかったですね。提案すらしなかったよかったです。ほんと、ラーメンの中に、多分、ニンニクは間違いなく粒10個以上入ってるんで。
はい、
そういうのがあるんですよ。はい。ほんじゃ、次は、それは出さないようにします。
美味しい、岐阜タンメン美味しかったですね。結構、ああいうの好きなんですよね。
そう、僕もね、恥ずかしながら岐阜タンメンが有名になる前にしか行ったことなくて、もうこの近年行ったことなかったんで、もうほぼほぼ初めましてぐらいの感覚だったんですけど、まあなんか食べやすい感じでしたね。
うん、そうですね、
うん。はい。 意外と良かったんで、あとね、まだ、子供たち連れてってないので、まあ、子供ラーメン200円で書いてたんで、ちょっと子供もね、後日連れて行こうかなという。北島さんと行ってきたって言ったら、まあ、子供にめっちゃ怒られましたんで、あれ、俺らも行きたかったっつって、岐阜タンメン。
あれは結構ね、味もそんな濃ゆくないし、子供でも食べやすいかなと思いますけどね。
ちょっとそんなね、感じの、週末で、また、次回ね。いろんな、北島さん他ですね。登壇だと、ベクトルの石川さんとか、あと、長野からトールニさん来てくださったりとかで。あと、あとはもう、神奈川からね、来ていただけたり、あと、まあ、一番西は長崎の北島さんだと思うんですけど、他にも四国からね、本田さん来てくれた
そうです
り、
ね。うん。
あと、広島じゃないや、岡山から、ね、小鳥さん来てくれたりというか、関西からもたくさん来てくれたり、という感じですね。たくさんの専門家が遊びに来てるって僕も個人的に嬉しかったことですね。まあ、年に1回ぐらいはやっぱこういうのがやれるといいなというふうに、まあ、改めて思ったところですので、こういう大きい会を、ね、目標に、日々毎月、まあ、コンスタントに今後もね、継続していけるといいなというふうに思ったところでございます。まあ、僕も、近況って言ったら、まあ、そこの辺なんですけど、ちょっとですね、まあ、外れた話をすると、子供が今度中学1年生なんですね、長男が。で、まあ、小学校に入ってからずっとその通信教育のその Z 会をずっとやってて、で、中学校に入ってもそれを続けるって言ってるので、その準備をしてたんですけど、中学校に入るとその Z 会はですね、今まではタブレットでやるか、筆記でこうね、勉強するか、2つのコースだったんですけど、中学校になると完全タブレットになるということで、で、まあ、6ヶ月以上分を一括で払うと、もうタブレットは無料で来ますよ、みたいな感じのキャンペーンがあったので、もう、Z 会専用タブレットって書いてあったんですよ。なんで、僕は、勉強にしか使えないって思ってて、そっちの方がいいって思ったんですね。それ iPad とかでもできますっ ていう
違
ふうに
うんです
書
か？
いてあったんですけど、Z 会専用って書いてあったから、もう僕はそれで勉強しかできないから、じゃあそれでタダでもらえるし、それ使えばいいやって思ってて、で、先日来て、まあ、開けたらですね、ただ何のこともない、普通に Android タブレットで、普通に YouTube も見れるみたいな、Google 検索もできるみたいな、感じのタブレットだったので、ちょっとがっかりしました。いや、専用やけどさ、最
で、
初
それ
に、
にアプリが入ってるっていうだけ。
Android のタブレットにアプリがあらかじめインストールされたものが来るだけで、それ別にタブレット買って自分で入れても一緒やんとか、ちょっと思いつつですね。まあ、どうやって、勉強に集中できる、このタブレット環境にするかっていうのをもう最近ちょっと調べていて、別に、インターネット検索するとか、YouTube を見る、Netflix 見るっていうのは別に全然いいんですけど、これでは勉強だけをやれるっていう環境にしたくて。で、まあ、他に別に本人ノートパソコン持たせてるんで、別にそれで何しようがって、まあ自由でやれるんですけど。だからちょっとそこのね、環境をどうしようかなと思いつつ、やっぱその Android タブレットって僕初めてなんですよ。ずっと iPad しか触ったことなかったんで。まあそこをちょっとですね、調べつつ、まあどういった感じでできるのかなというのをちょっとね、模索しなきゃいけないというのが、今月来月の、課題でございますので。もうね、年度末が近づいてきておりますので、まあそういった学年のね、変わり目でもありますので、ね、お子さんお持ちの方もいろいろとバタバタすることもあると思いますけども。
そうですね。
ワードプレス関連もですね、4月の頭に、7.0のレリースを、予定しておりますので、そのあたりもちょっと情報としてはバタバタしてくるかなとは思いつつも、もう アルフ、え、アルファが出てる？
いや、全く知らないですね。
もう出てるの？もう少し。19か何かに、
ね、でもまあ出そうですよね、もうすぐ。
うん。確か2月の19にベータだった気がするので、もうベータはすぐ来るので、ある程度この入ってくるような、機能というのはある程度固まって、あとは、まあ、バグフィックスみたいな感じになるっていうのをどっかで見たんですけど、ね、
うん、
そういったね、あの流れも、来ておりますので、まあ、年度末もね、ワードプレスを楽しみながら、行きたいなと、思っているところでございます。はい。それでは、本日のトピックスはこの2つになります。はい。で、1つ目ですね。こちら、PHP でブロックを登録できる仕組みを試してみる、その2ということで、前回ですね、76回の配信で、実際に PHP でブロックを登録できる仕組みを試してみるというものを、行いました。で、まあ、このリンクにある、Fat New for Developers の、January 2026 の、記事ですね。こちらの中に紹介されていた、内容でですね、こちら。お聞きしますね。このブロック、ビルドブロックス with PHP という、情報が紹介されてまして、まあ、このような形で、コードが紹介されているんですけども、これまでですね、ブロックを作ろうとすると何かしらちょっと JS とかブロック JSON とかを触らなきゃいけなかったという、流れがあったんですけども、こういった形で、まあ、まだできることに制限はありつつも、PHP 側から、ブロックをポコンと用意することができるという仕組みですね。まあ、簡単に言うと。
うん。
うん、で、こちらをちょっと試してみましたと。で、前々回はです。その時はですね、まあ、このサンプルのコードにあるこの P タグに対して、なんだったっけ？アトリビューツ、
サポーツで色とか、
はいはい、あ、サポーツか。そうだ。サポーツに、背景色使えるようにするとかね、テキストカラーとか、そのいったものをインスペクターの方に表示できるのかな、みたいなのを試したんですよね、はい。で、なぜ今回やろうかなってなったのかというところなんですけど、これ、北島さんちょっと説明してもらってもいいですか？新しいネイティブとして。
そうですね。まあ、前回やったそのサポーツっていうのは、まあ、例えばこの、画面に映ってますけど、サポーツのとこに、今、オートレジスタートゥールがありますね。でそこにカラー、トゥルーとか追加したら、まあ、色の設定が表示されるようになると。これ別に、この、新機能でも何でもなくて、昔からするとある機能で、まあ、サポーツのとこは何かをトゥルーにしたら、その UI が表示されて、反映されるっていうのがあったんですけど、今回のこの、PHP でブロック登録するっていうのやつでは、アトリビューツ、まあ、つまりブロックの属性値ですね。
はい。
ブロックが持ってるメタデータ。うん。それは普通は JS で UI を自分で作らないといけないんですけど、その属性値を更新する UI っていうのは。でも今回のこの PHP でブロックを登録するっていう新機能では、自分で UI を作らなくても、勝手に UI が出るようになると。
うん。
うん。っていう情報をちょっと一周で見つけてですね、これ関連で見てた。はい、それも、それ前回ちょっと知らなくて試してなかったんで、今回やってみようということになりました。
はい。そんな感じでですね、まあ、ちょっとこのコードをひな型にして、そこからちょっとコード、あと先ほど、北島さん紹介してくれたように、まあ、アトリビューツを追加していったら、まあ、どんなことが起きるのか、できるのか、みたいなのをちょっと簡単に試してみようというのが、まあ、今回の内容ということになります。それではちょっと、僕の方の環境の画面に切り替えます。ではですね、今、こう、前回、前回じゃない、前々回、 にやった時の、まあ、同じプラグインにですね、まあ、また先ほどのドキュメントにあったコードをペッと貼った状態になっています。で、ワードプレスの方はですね、僕の手前の、まあ、遊んで壊せる環境にこう用意してあってですね、テーマは、TT5 が有効化されていて、プラグインはグーテンベルグが今有効化されていて、かつ、この今 VS コードで開いているプラグインのこちらも有効化されているという感じになっているという状態です。で、投稿に、まあ、こういった形で PHP でブロックを登録するテストっていう投稿を作って、そこに今、その作った、まあ、さっきのコードをね、コピペすると勝手に作られるこの、ひな形のブロックがあるんですけど、それが今配置されている状態からスタートするという感じでいこうと思います。はい。それでは、北島さん、どうしたらいいですか？
そうですね。まあ、とりあえず前回のこれで微妙だなと思ったのは、ハローワールドっていう文字が変えれないっていうところだと思うんですよね。
はい、ああ、はい、はい、はい。
常にそれっていう。まあ、使いにくいじゃないですか、それって。
ね、そうですね。
そこを書き換えれるようにしたいなと思うんですよね。うんうん、
はい。
うん。まあ、これ、段落ブロックだと、その中、段落ブロックって中の文字書き換えれますけど、それはアトリビューツのコンテントっていうプロパティ、属性値が保持するんですよね。
はい。
うん。なんで、これにも、まあ、アトリビューツでコンテントっていうのをちょっと追加して、やろうかなと思います。
ここにアトリビューツですね。
あ、そこサポーツの中になってるんで、
はい、
どのもう一個、はい、外ですね。
じゃあ、ここに。
はい、アトリビューツ。
はいはいはいはい。
なんかね、ドットが入ってます。
本当だ。
アトリビューツの後ろ。
ここに。
で、あれどうやってやってるんだっけ？ああ、もう一個配列か？もう一個配列です。キーだ。だから、コンテントってそこに書いて。
コンテント。
で、矢印にして、で、また配列にして。で、まあ、タイプってどういう、属性値の型を指定するんですけど、まあ、文字列なんでタイプはストリングですね。
はい。
で、まあ、デフォルト値設定できるんで、デフォルトハローワールドにしたらいいかなと思います。
はい。
ですね。
うんうんうん。で、ここは何かいじるんですか？
こうするとですね、レンダーコールバックってこれ関数渡してるじゃないですか。
はい。
FN カッコカッコ。で、このカッコのとこに、はい、保存されたアトリビューツの値が入ってくるんですよ。
うんうんうん。
なんでそこに、ちょっと、たらアトリビューツって書いて、
はい。
ですね。で、それで、そのもう中でアトリビューツ使えるようになるんで、
うん、
まあ、P のとこに、アトリビューツのコンテントっていうのを書けば、それが出ます。
ここは書き方的には、こんな感じですか？
ドットでつないで、そうですね。まあ、エスケープした方がいいのかな。していいか。あ、そうですね。ああ。エスケープしたらリンクとかできなくなるか。
ああ、はいはい。
だからまあ、WP アンダーバー、アンダーバー、KSES。
ああ、はい。
アンダーバーポスト。でいいのかな。うん、まあ、ちょっとこれでとりあえず。で、アトリビューツのコンテンツを参照すると。
こうなるのか。
そうです。
はい。これで良さそう。
出るか。はい。
はい。
コンテンツを編集する UI が勝手に出るかどうか。
うん。じゃあ、これ今保存しまして、今これをリロードします。お
お、すでに何か入ってる。
なんか前テストしたのが残ってるのか。なるほど。で、これを今、
ここに
例えば、
出ましたっていうことですね。
消して、あ、消したらもうリアルタイムで変わりますね、これね。うんうんうん。
あれですね。で、これあれですね。ラベル設定してないから、コンテンツって
ああ、は
その
い。
ままラベル出ちゃってるんで、
うんうん。
多分ラベル設定したら出るのかなと思うんですけど。
例えば、ここら辺に、何がいいかな。そしたら、ちょっと、英語じゃないけど、
テキストと
うん。
か。うん。
こうすると、一回保存しつつ、リロードすると、ここが今テ
あ、
キ
出
ストに
た。
変わった
うん、
という
出
こ
ま
と
し
ね。
たね。
はい
う
はい
ん。
はい。なるほど。
これも中身変えれるようになりました。
ね、例えば、そうね。これはでも、やっぱ、
とか、
ね、
あれ
で、
か。いや、ちょっと勘違いしてない。これ、そもそもこれテキストのインプットだから、リンクの設定とかできないですね。だから、普通に
そうね。
エスケープ HTML でいいですね。うん。まあ、普通に JS でブロック作れば、設定パネルのとこじゃなくても直接テキスト書き換えれるようになるから、まあそこでリンクとか設定できるんですけど、太字とか。
なるほど。これは、そうね。もうなんか、あれですね。本当に前の、ね、この PHP でブロックを登録するときにもお話ししたかもしれないですけど、この、レイジーブロックスとかね、こういった、この、管理画面で、ブロックを作れるっていうプラグインが、まあ、いろんなものを、レイジーブロックス他いろいろあるんですけど、かなり、そこを、で、できることが、こう、公式の、この、ね、PHP だけで、できるような感じがしますね。まあ、あまりにもこのね、こういったテキスト入力というのを乱立させることがどうかっていう、ね、判断はさておき、できることとして、そこが置き換わってくる可能性も感じるっていうのと、あとはその、前にもね、前にこれやった時にも出てきたと思うんですけど、ショートコードですね。今は、普通に、ここで何かショートコードを入れようとすると、ショートコードブロックに、ここに、まあ、ショートコードを何かしら入れると、っていう感じになるので、このショートコードが何をしてくれるかっていうのは、ここではわかりにくいんですよね。
そうですね。
で、それが、この今書いてたこういったコードで、まあ、ここに書いたものが、エディター側にもこの、表示されるということを考えると、ショートコードよりかは、こう、何が起きてるのかが見やすくなるっていうのはあるかなというのは、まあ、ありますね。まあ、どれだけのことを、こうね、ここでやるかにもよるとは思うんですけど。そういったのは改めて感じるところですね。なんか他にも試せることってありそうですか？この人。
今、タイプがストリングだから、まあ、インプットタイプテキストなの入力欄が出ましたけど、そこ、例えば、 ブーリアンにするとか、まあ、あとテキストのまま、ちょっとその、enum だったかな ?enum なんとかつって選択肢をこう追加できるんですね。あ、タイプじゃなくて、そのラベルデフォルトみたいな並びで enum って指定して、これから選びますみたいな、できるんですけど、でもそういうのを自動的にこう、あ、それだったらこの UI だなっていうのを自動的にこう判断して出してくれるんで、結構いろいろ使いやすい感じでできますね。
これ例えば、
ブーリアン足してみますか。
なんか、別ここでいきますか。ここに下に足していけばいいですか。
そうですね。
別にします。
まあ、そこってか、ちょっと別にしましょうか。
はい。たら、ここに。
何がいいかな。
普通にブーリアンにする。
そうですね。タイプブーリアンで、出せる何か。まあアイコンにしますか。ブーリアンチェックしたら矢印が後ろに出るとか。
これタイプがブーリアン。
ブーリアン。はい。
でラベルはまあ。
デフォルトはもうファルファルス。
ラベルはアイコンにしましょうか。こうですね。で、
ちょっと、
はい。
まあ、その、閉じ P の、前に、
うん、
書きにくいなこれ、まあ、参考演算子でやるか、
前どうやって書いた
の、もう普通にリターンで、ああなんでかな、もっと HTML 的に書けた方が書きやすいと思うんですけど、
ああ
書きにくいな、
はい。どうしたらこれいいんかな。
まあ普通に参考演算子で書きますか。ちょっと待ってください。だから、
なんかここをきれいに見せるってどういう部分でしたらできるのかな、何かに入れたものをここにスポッて出すとかの方がいいのかな、コンテンツがでかくな
る。そうですね。まあなんか、うん、HTML 的に書けるように僕ならなんかしますかね。これで動くかな。そうですね。ちょっとチャットに。動くのこれ。
お。ね。はいはいはいはい。今、コンテンツがさっきあったところの後に、このアタルピースブーリアンが、トゥルーだったらこれ。何もだったら何も。あ、じゃあ、フォルスだったら、これ、何も表示しないという感じになってる。で、大丈夫か。大丈夫かな。はい。これで保存をしてみましょう。ちょっと消して。リロードします。あ、何かおかしい。
ダメだ。
あ、でも、何かがおかしい。何かな。
ちょっと待ってくださいね。これ、ちょっとこれで。いやー、になっちゃった。ん？あ、これ、送れない。送れないんだ。一行になっちゃう。
ああ。
そうですね。スラックで送りましょう。スラックで、これでどうだ？
うん、はんはんはん。これはもうこの、ここをこのままこういう感じになる。
ダメだ。なんかヘラになってるわ。あ、逆だ。頭が違うな。ね、そこが閉じになりますね。これ開いちゃってるけど。だから、はてな、くの反対。38行目をコピペ。39か。39行目のそれが入る。32行目に。
ああ、はいはいはいはい。
閉じと開きが逆にな
って。うん。はいはい。
これでいいんじゃないですか。
よし。ああ、なるほど。で、これはテキストさっき出てたけど、このアイコンをチェックすると、
出た。
うん。出てくると。
うん。
なんか描写がシャクッとこうなんか。
まあ、これダイナミックブロックだから。
ああ、そっか。
ちょっと遅いです。うん、やっぱ JS で作った方が早いですね。
うん。
動作は。
まあ、そう考えると、そういうパフォーマンス的なところを、ブロックのパフォーマンスって考えると、やっぱ JS に勝るっていうのはちょっと難しいかなっていう。まあ、その仕組み上。うん。
はい。
っていう感じなんでね。なるほど。どうですか？北島さん的にこう、まあ多分これ 7.0 リリースされるとこれがね、普通に使えるようになるって考えると、まあ、どういったアトリビューツ持たせることができるかとか、まあそういった情報もね、いろいろと出てくるとは思うんですけど、どういった活用の流れがありそうかなって北島さん的には思いますか？
まあ今、ショートコードとかをまだ作ってるような環境であれば、これに置き換えた方が、
うん、
まあエディター上で見れるんで、見ながらやれるから、
うん、
しまあショートコードでやってることはこれでできると思うんで、
うん、
うん、これにするのがいいかなと思います、ね。ただこうショートコードって囲み型のやつがあるじゃないですか。
あ、
それは多分ちょっとこれ難しいと思うんで、はいはい、
うん、
まあ、囲ってない単体のショートコードを毎回作ってるっていう状況ならこれに入るのがいいかなと思います。
そっか。単純にショートコードポンで出力バンっていうのであれば置き換えはいけるっていう、
はい、
そうな感じですね。ああ、そっか。囲み系のショートコードだと、でもこういった中に、まあ囲む内容にもよりますけど、まあインプットとかを用意して、こう入力をさせるっていう形で作り変えることもまあいけるのかな、内容によっては。うん、内容によってか、囲んでる内容によってかな。あれってでもどういったものを囲ってましたっけ、ショートコードって。でも基本テキストじゃないですか。
だからタグ的な使い方をやってる人も、あ、まあ本当に大昔ブロックエディターとかない時だと、うん、2カラムにで表示する用のショートコードとか、ショートコードでも本当 div みたいな感じで囲って、
うん、
っていうのはプラグインでいろいろありましたね。
そうね、それをね、クラシックエディターのとこに入れてみたいなね。
ペタタ
テキストエディターに入れて、うん。ですね、そっか、そこら辺はちょっと確かに、 か。うん、まあ、それが例えばこれの仕組みで、インナーブロックがっていう話が出てくると、そこら辺もちょっと影響して、まあ、ちょっとまた関わってくるかもしれない、
ね。そうですね。まあ、もしかしたらこうやれる方法があんのかな、うん、ちょっとわからないんですけど。
うん。うん、
ただまあ、ね、うん、本当ならブロックちゃんと作った方がメンテナンスとか、しやすいとは思いますね。
うん、うん、
うん。
これちなみに、このブロックデベロッパーマスターの北島さんから言いますとですね、例えば今出てきたショートコードで、この、こう、ラップして、仮にそのショートコードでラップして、こう、コンテンツを作っている、レイアウトしているというような、ブロックを、その、JS で作る。まあ、普通にね。うん。っていうのは、それほどハードルが高いものではない。どうですか？
高くないです。まあ、
その程度であれば。
はい。
うん。
です。ね、まあ、そのブロックで作るっていうのも、完全に JS で、その静的なブロックとして作るのか、うん、ダイナミックブロック、まあこういうレンダリングの方式で作るのかっていうのは2通りあって、
うん、
ダイナミックの方がまあ簡単ではありますね。
うん、うん、
うん。ほぼこれと同じ感じで作れます。
レンダー PHP にみたいな感じですよね。
はい、はい、うん。PHP で表示ができるか、調整できるから、そっちの方が簡単です。
うん、うん。まあでも今、まあこれ言ったら最も子もないですけど、ね、例えば、ショートコードでラップしてレイアウトしてるって言ったら、もう別にカラムブロック使えばいいやんって話になっちゃうんじゃなっちゃうん
ですね。今まで例なんで、例えばセクションブロックみたいな感じで。
うん。
セクションブロックとかないんで。
うん。なるほど。まあでもちょっとこのあたりは、その 7.0 がね、出てきてからまた、出てくる。タイミングでちょっと他に詳細なね記事が出てくる可能性もあると思うので、まあ、そういったところの情報もちょっと注視しながら、まあ、どんなことができるのかっていうのをねちょっと気に留めておくと、まあ仮にその今現状、例えばさっきちょっと冒頭でもあったような僕が話したようなその、まあ、メンテナンス的なお仕事ってまだまだあるわけで、そういったところで、じゃあショートコードからそういったものに置き換えていきましょうというムーブができる場合に、こういった知識が役に立つことがあると思うので、
うん
う
ん、
そういった提案もできるように準備しておくという意味では、まあ、こういった新しい技術がね、を学ぶメリットというのはあると思うので、うん、ぜひこのワードプレスを使った開発をする方、している方はね、ここら辺の動きもちょっと追っておいてもらえると、よりなんか、付加価値がね、提供できるような話ができるかなというふうには思いますね。はい。ちょっとこういうところも、まあ、7.0 に含まれてくるところではあるんですけども、まあ、次回以降ですね、おそらく 7.0 のリリースに関する情報もまたポチポチ出てくると思いますので。まあ、こういった形でいろいろと紹介をしながら、また、いろいろとやっていこうかなと思うところでございます。はい。それでは、続いてはですね、ワードプレス、国内のワードプレスイベントの開催情報の紹介をしていこうと思います。本日は、ね、収録2月の17日火曜日になるんですけども、ちょっとここ終わっちゃったものがあるので、ちょっと飛ばしていこうと思います。2月の19日ですね。こちら夕方の開催なのかな？夕方なのかな？はい。福井ワードプレスミートアップオンライン対面、ハイブリッド開催ですね。47回目。AI、アンチグラビティでプラグインを作る方法が開催されます。うん、2月の21日 対面で、岡山ワードプレスミートアップ14回目黙々会が開催されます。2月の22日、時間まで黙々会&横浜ワードプレスミートアップとコラボしよう。千葉ワードプレスミートアップ。これはあれですね。この時間が重なる部分で、横浜と千葉が、多分ハイブリッドでつなぐのかな、そういう感じのイベントかなと推測をします。2月22日関西ワードプレスミートアップ大阪神戸合同ですね、一緒にやるよ合同大新年会ということで、開催がされます。
2月の終わりに新年会
まあそうね、ちょっとタイミングがなかったかもしれんね。2月の25日に、対面オンライン同時開催の富山ワードプレスミートアップ勉強会第83回目、2月25日開催です。2月28日、13時30分より、石川ワードプレスミートアップホームページ制作 ×AI 活用の座談会が開催されます。2月28日14時から、Figma 生成 AI でワードプレスブロックテーマを実装する。という会が、これ、徳島かな、はい。徳島だったはずです。はい。開催されます。あとはですね、3月の16、20に、それぞれまた、ワードプレスミートアップが予定されているという感じです。はい。北島さん、何か気になるものありましたか？
まあ、これ、徳島のやつは、なんかいいですよね。うん、フィグマかけるっていうのがね、
うん、
フィグマからどうやってやるのか、ちょっと気になる。うん、
そうですね。やっぱ、この間誰だったかな、大阪の長谷川さんだったかな。フィグマから、のデータをテーマ JSON に変換する。ああ、
なんか、はい、作られてましたね。
うん、なんかプラグイン作ってたの見たんで、まあそういった形で、その、テーマ JSON を書き出すようなものを使って、まあ行うのか、どういった形なのかっていうのはちょっと気になるところですね。うん。で、また別にですね、僕もちょっと今日見たのかな。なんか Figma を、まあ、MCP サーバーでつないで、まあ、フィグマのその MCP サーバーの多分仕組みがあって、で、それをこの、コーディングの方に持ってくるときに、まあ、どういった形でやると、よりこう、コードがスムーズに書けるようになるかみたいなのをちょっと、書いてる人がいて、それをちょっと見かけたんで、やっぱりその、より AI を使って、まあ、その辺をどれだけこの、まあ、抑えれる部分のコースをどれだけ抑えれてやれるかみたいなところはね、いろいろみんな、考えているのかなというふうに思います。うん、で、また、やっぱコーデックスさんも、僕コーデックスさん使いなんですけど、今。面白いのが、結構綿密にこう指示をすると、例えば今これローカルで今ページを作ってます。だけども、今、既存にこのページがあります。その元のページが。で、このページの、この情報を、もういっぺんにここ持ってきてみたいなことできるんですね。うん。テキスト情報とか、画像の、名前、画像ファイル名とか、そういったものを、この URL の、この、構造、ドーム構造をまあ指定してね、ここにあるものはこれ、ここにあるものはここにこうやってやって、このレイアウトを複製して、ザーッと作ってっていう指示をバッと書くと、ビャーって出てくるんですよ。うん。だからやっぱ使いようによってはですね、そういった時短にもつながるし、うん。で、まあそこででもちょっとあぐらを書いていると我々多分もう仕事なくなっていくと思いますので、まあそこで個々人がどういう付加価値をつけられるかっていうのはまた別の話になっていくと思うんですけど、またそういった形で、AI も活用していきながら、どういったことが便利にできるかっていうのは、いろいろ模索もね、ワードプレス界隈ではまだ始まっているっていうかね、進んでいっているっていう感じがしますよね。うん。はい。これは、 なんかちょっと僕今日見たのかな ?X で、この、Figma と生成 AI の WordPress ブロックテーマの話の、を、なんかその、トロエニさんのスライドにちょっとインスピレーションを受けて作ったみたいな話が書いてあるのがあって。
うん。
で、スライドの中でもそれをちょっと紹介させてくださいみたいな感じのやりとりをちょっと僕見たので。うん。そう、だから、今後ね、まあ、この2026年で道路行った話が進んでるかわかんないですけど、こういった形で、Figma からこう、ブロックテーマっていうところの落としが、道が見えてくると、また、冒頭の話じゃないですけど、ブロックテーマをね、触ってみようとか、興味出る人がまた増えていくと、面白いかなとは思いますね。うん。はい。このような形でですね、ワードプレスミートアップ、各地で、開催されておりますので、もしよろしかったら、アクセスできるところにですね、遊びに行ってみるといいかなと思います。はい。ということで、収録を終えてでございますが、北島さんいかがでしたでしょうか。
そうですね。まあ前回の、前の続きだったんですけど。まあ、そういうのやっぱ、一周を見て気づいたことであって、で、ワッツニューフォンデベロッパーには書いてなかったわけじゃないですか。登録できるとか。だからやっぱ、なんか、自分で結構深掘りしないと、知らないことってあるんだろうなってなんか思いました、ね。だから既存の機能についても、実はできるんだけど、ドキュメントには起こされてないから知らない。なんかすごい独自に実装してしまってるとかあるんだろうなってなんか思いました。
あねえ、まあ、変化が激しいからドキュメントにならないっていうのもあるかもしれないし、まあ、そもそもちょっとそこまで手が回らなかったっていうのもあるかもしれないけれど、やっぱその裏側を見るみたいな、そのコード、その関数なら、その機能なら機能で、うん、そういうことをして分かるものっていうのがあるんでしょうね。まだまだその分からないもの。まあ、そういう意味では、いろいろとこう掘ってみて、うん、掘ってみないと分からないっていうことが、やっぱワードプレスってまだまだたくさんあるのかな。だからそういうところも、なんか、こういう、まあ、AI とかを絡めてね、いろいろとこう探しやすくなったりする仕組みもまた今後出てくるのかもしれないですね。うん。
結構それで作って、ブロックとかなんか作るときに、このブロックの、この UI が欲しいから、言って、その GitHub の URL 貼って、分析してもらって、とかやりますね。
じゃあその、公開されている他のプロダクトのここの機能に似たような UI で作りたいとか。
そうですね、まあ、なるべくコアの UI に沿いたいから、まあ、この前やったのだとユニットにメイソンリーブロックって言って、メイソンリーの状態にレア2ブロック、はい、まあ、ほぼギャラリーブロックみたいな機能なんですよ、でギャラリーブロックにあるこの機能をメイソンリーにも欲しいけど、それはブロックサポートで実装されてるわけじゃないから、ギャラリーブロックの UI がどう実装されてるかまず調査して、その同じ実装で持っていきたいと。っていうのをちょっと AI で調べて、じゃあこのコンポーネント使えばいけるな、みたいな、やりました。
それは調査はコデックスじゃなくて、チャッピーの方で調査するんだ。
いや、全然もうコデックスでやりますね。
でも調査してって言って、そこから、じゃあ実装までの流れはもうコーデックス完結してる感じですか、そこ。
そうですね。
やっぱもう、どう活用するかなんでしょうね、もはや。で、なんか恐ろしいのかわかんないですけど、某、イーロン・マスクさんがですね、2026年の終わりには、もうプログラミングは必要なくなるみたいなことを言ってたっていう記事もあったぐらいなので、まあそれぐらいその AI の進化が、まだ我々が想像できないところまでこの1年で動くという可能性もまあある。そういった動きも見せつつ、まあ我々、 特にコードを書くような人は、どうやってね、これから生きていこうかというのを、まあ、毎年考えていく時代になっているのかもしれないですね。
うん。
まあ、そういった、まあ、サバイブも、まあ、楽しみながらやっていくしかないですよね。もうこれね。うん。悲観して手が止まったらもうそれで置いてきぼりになっちゃうわけじゃないですか。
はい。
うん。だからもうとにかく、手を打って足を動かして、あがき続けるしかないのかなっていうのは僕個人的にはまあ思うところなんです。
はい。そうですね。うん。
うん、まあそういったところも、まあ、フックダブルピー関係ないところではあるんですけども、ね。まあ結構この制作界隈でまたフリーランスの方で見ていただいている方も多いと思いますので、はい。そういった方々とね、またそういった、気持ちで、一緒にフックダブルピーを見ていただけるといいとは思います。今回のフックダブルピーいかがでしたでしょうか。このポッドキャスト、フックダブルピーは、各週程度、またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグフックダブルピーをつけて投稿いただくか、フックダブルピーウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフックダブルピーの配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。